一昨日サイモンの誕生日で17歳になった。電話して元気そうに、元気そうっていうか元気っていうのは彼の言葉に合わないんですね。あのサイモンっぽくしてました。でもここにいたらなんかサイモンはカナダ人じゃなくて日本人でしかないっていう感じで言ってました、ね、そんなことで、あのちょっと、まあ、感謝とお祈りちょっとリクエストするのを忘れたんですけど、うちの父がですね、救急車で運ばれて大変だったっていう話をお母さんから電話が来て、それでまあ結果的には筋肉痛だったんだけどさって、でも筋肉痛があまりにもひどくって寝返りも大変で、なんかそんな感じでもう心筋梗塞じゃないかと思って救急車をもう呼んで、でも動けなくなっちゃってるから2階から下まで運べないのでタクシーじゃお母さん連れていけないってことで救急車を呼ぶことになっちゃって、それでいろいろ試して、何のケースで先生がパシッて叩いて、痛いですか、痛いですって言ったら、やっぱ筋肉がないので筋肉痛ですねこれはっていうことで、まあ、何日かしてだいぶ良くなったっていうことで、ある意味感謝なんですけど、そんなこともありました。まあ、そういうあの中でちょっと私日々忙しくしてるんですが、あの今日は私の証っていうか、あのまあ、この前から何回かお話ししたいなと思ったんですけど、今日のメッセージの表を借りて証をしたいと思います。で、あのサンドイッチ屋さんをするっていうことで前後報告したんですが、そのことについてのお話で、であのこの経過を、まあ、まだサンドイッチ屋さんオープンしてないですし、それも成功もしていないので、これがあの、まあ、証になるかどうかっていうことと、これがね、あのどういう展開になるかっていうのはまだわからないんですけど、まあ、あの今まで私の仕事の話を常にさせていただいてました。でその中でこれが起きて、そして次のまた展開を皆さんが知ることになると思いますので、神様の計画の証人となっていただきたいなっていうのが今日の希望です。で、どのようにあのサンドイッチ屋さんをやることになったのかっていうことなんですけど、私はあの21歳からオーストラリアの方に1年ずつ2回行ってるんですね。それでその中であの、まあ、私のこう人生を大きく変えたのはやっぱり英語を通していろんな人とともコミュニケーションを取ることができる、その中ですごくたくさんあの楽しいこと、いろんな経験をすることができるっていうことが、まあ、一つですね。それからあとはあのこうバースデーカードとか父の日のカード、母の日のカード、そういったのに全て言葉が書いてある、それが衝撃的だったんです。で、あの要するに日本だと外側でカードの外側を売ってるって感じですよね。でもオーストラリアに行ったら、例えばあの母の日ってなったら突然全部母の日ぐらいにほとんどなって、それであこのカードかわいいなと思って中見たらなんか大したちゃっちいことしか書いてない、いやこれじゃない私の言葉はと思ってこう探して、で毎日毎日なんかもう1週間以上英語できないからすごく時間かかって、でその時に、ね、こう電子辞書とかもあるわけじゃないので家帰ってあの意味なんだろうって調べてみて、あやっぱり違うなとか、でもこの言葉いいけどこの絵変とかね、一生懸命探してカードを買って、でどうしてそこまでこう買いたいかっていうと、やっぱオーストラリアにいる間にすごい感謝すべき、特に親に対して感謝すべきことをあの言葉にして日本人って伝えない、どれほど感謝してるのか、今までのことはどんなにありがたかったのか、それをなくしてあの本当にオーストラリアにいるうちに私死んじゃったらすごい後悔するなと思って、とにかくどれほどありがたく思ってるかっていうことを伝えないといけない。でもそこは自分で書いた言葉じゃなくてカードに書いてあるから多少照れくさくなくこう伝えることができるんですね。それがいいなと思って、それをもうすごいと思いました。でもう一つはあとはあのサンドイッチ屋さんでした。それはあの大概テイクアウェイって書いてあるんですね。で持って出れるっていうことなんですけど、大概の人はあのブラウンオーホワイトっていう感じで全粒粉のパンか普通のパン選ぶ、それからあのバターとか聞かれたらイエスとかノーとか言って、それで今度トマトとオニオンとなんとかとかね、こういうふうにいろいろ言うわけです。そしたらそれバババババって入れて、ソルトアンドペッパーって聞かれて、 イエスとかノーとか言ってシャシャってやってザッと切って袋に入れてポンと渡すっていう。でそれがすごく簡単で、しかも自分の食べたいものが食べれて、で健康的なものだったので、これは外国人が日本にあったらすごく喜ぶだろうなって、日本人もちょっと今までにないものなのですごくいいんじゃないかなって、すごくサンドイッチ屋さんやりたいなっていう気持ちが、そこでこういうのあればいいのになっていうふうに思っていました。まあ、こういったことがオーストラリアの中でいろいろ経験ある中ですごく自分に影響を与えたことだと思うんですけど、やっぱり特にこうその後、まあ、帰ってきてからこれらのことをこう踏まえて英会話学校で、大手の英会話学校で働いていた時に、最終的にまあ、勤務10年ぐらいしてるんですけど、英会話学校のロビーがスターバックスみたいなところで、外国人が店員で働いていたならばものすごい流行るんじゃないかってずっとそう思ってたんですね。でそれいいないいなってずっと思ってたんですけど、そうこうしてるうちに、まあ、会社退職することになって、でさあじゃあまず何しようかってずっと悩んでて、私まずサンドイッチ屋さんやるって思って、それで仕事を辞めてから喫茶店でアルバイトをしました。それはコーヒーの入れ方とかいろいろ覚えたかったからです。それで喫茶店でアルバイトしてると同時に、まあ、バリーもその時辞めてたんで、ちょっとパートの仕事、高校に行ったりとかいろんなことをしてて、で HIS の方も始まったりしてたんですけど、全部パートでちょっとずついろいろ働いてました。でただバリーが時間があるんだったら英会話を教えてくれないかいっていうのが、まあ、ほぼこう同時にちょっとチラチラっと始まって、でも私はサンドイッチ屋さんやるって決めて、それに向かってガーっていろいろ準備をしていたんですね。それでそうしているうちに、私は妊娠をしたんですね、サイモンがお腹の中に。それで産んじゃったらもうやらないだろうと思って、産む前に絶対スタートさせると思ってぐわーっと話を進めて、時計台の下にある場所、物件まで話を持ってってガーッと行ったわけなんですよ。そしたらお腹が痛くて痛くて、すごくお腹が痛くて、それは妊娠3ヶ月か4ヶ月かな、そのくらいで、すっごいお腹痛くて、もうおかしいなと思って、次の検診の時に行ったら、家での立ち仕事も一切やめてくださいって、ご飯もそんな作らなくていいですからっていうぐらい、一切立ち仕事はやめてくださいって言われたんです。それで、あ、サンドイッチ屋さんやるなってことだと思って、それでやめました。で、まあ、要するに立ってられない、家でも立ってられないんですから、サンドイッチ屋さんずっと立ってるのでこれは無理ということで、それでそれと同時に、今度、まあ、バリーがちょっとずつ教えてるので、まあ、生徒さんが少しずつ増えてって10人20人30人って増えてきて、して、まあ、それだったら本当に英会話の受付っていうか、一応それのこう受付と案内とこう経営的なことだったら、で赤ちゃんここにいながらできるから、家でやるんだったら、だったら、まあ、バリーと話してアパート借りて英会話を教えようか。でそれはとてもやりたくなかったことだったんですけど、もう疲れ果ててたので英会話の業界で、今まで働いた会社がすぐそこにあって、そこで私が採用研修した人だらけがみんな働いていて、そのそばで英会話学校やるっていうのもなんか気持ちよくないなと思ったんですけど、ただまあ戦略とか宣伝とか全く違いますから、まあ、よく考えたら向こうの会社の相手になるような立場でも、何ていうんですか、こうライバルになるような立場でもないので、まあいいかと思って、それで、始めました。でアパート借りて、でサイモンをそこで育てながら、バリーはそこで教えてっていうところからスタートして、でだんだん20人30人というか、いろいろとこから40人50人って増えていって、1年間ぐらいアパートでやって、でそれから今の西17丁目に、まあ、依頼のすぐそばなんですけど、そこに、場所を移して、でそれがですから、今15年 去年の夏でちょうど15年経ったんですね、そこに移ってから。で、家で英会話を教え始めて来月で18年です。だからもう本当に創業的にはもうすぐで18年になるっていうところで、その時からもうサンドイッチ屋さんやろうって決めてたんだけど、結局はやらないで今に至ってたわけですね。で、今現在私の、英会話学校リトルトリーイングリッシュスクールっていうんですけど、そこはスタッフが9名で生徒さんが約300名のスクールです。で、皆さんね、すごい何度も何度も会社の話してるのでご存知だと思うんですけど、もうやめようといろいろして、そのために努力したりいろんなことをしましたけど、結局やめられずに今に至ってたわけですね。で、なんとか、ずっと厳しい経営続いてますけど、この4年間、どうにか黒字経営をずっと保っている形になってます。で、ただ今のビルが本当に古いので、寒くて暑くて、でもう15年経ってるし、思い切って改装して料金変えるかな。で、そこで、改装してするだけだったら全然もう単なる赤字になるので、もうシステムも少し変えてやろうかってほぼこう決意をして、そしてデザイナーの人に頼んで、こういうことやりたいから、こういう風なデザインちょっと考えてくれないかいっていうところまで話を持ってました。で、その内容ではスペースが若干、本当今25坪25坪で50坪借りてるんですよ。でもそこまでいらないんですよね。多分40坪もいらないかなっていうぐらいの教室の使い回しなんです。だからもし25坪25坪借りたまま、1階と2階に借りたままであればカフェスペースできるかなと思って、よしやるぞついにって思って、デザイナーの人にそれ考えてって言ったんですね。で、そしたらすぐに大家さんが全部違うんですよ、うちのテナントっていうのは。で、大家さん、1階の大家さんから香里さんって電話が来て、それで香里さん、そのね、25坪25坪ってそんなにスペースいらないって言ってたよねって、1階のレストランが11月いっぱいで終わるから、あそこ借りたらどうって。それが13、4坪のスペースなんですよ。だから、あ、なんか言ってたスペースって思って、だけど私カフェやろうと思ってたのに、そこ居抜きでそのまま使えるんだと思ったら、あれ、そこ借りちゃってもういいのかなとか、でもお金かかるしなとか、でも経費そんなに、ダイナミックな改装するのに何百万かかるから、それだったら家賃で何万かちょっとずつ払うのとそんなに変わらないんだったら、そっちの方がいいかなとかって思ってるところに、この去年の春から高校時代の友達、広尾高校の時代の友達と何人かと急激にこう親しくなって、そのうちの一人の男の友達といろんなことをよく話すようになって、それでいやってその話をしたんですよ。で、どんなことをやりたいのって、いや、サンドイッチ屋さんなんだよねって。で、サンドイッチ屋さんなんだけど、普通のサンドイッチ屋さんっていうかじゃなくて、日本では食べられるようなサンドイッチは売る気はあまりないんです。好きなものを選べるようにしたい。で、外国人の人がそこに行って、おお、これがここにあったんだって思うようなサンドイッチを売りたいんですっていう話をして、で、例えばタコスとかこう巻いてね、入ってあげる。で、タコスもね、だいぶなんかこうポピュラーな食べ物になってきましたけど、どこでも買えるってことでもないんですよね。だからタコスがあったり、で、私がサンドイッチ屋さんやろうと思ったきっかけは、フランスのタプナードっていうソースで、生野菜で、何回か教会に持ってきたことあるって、佐々木牧師は気に入ってくださったんですけど、カリフラワーと長ネ、あ、生、あの小ネギと、ズッキーニと人参が全部生で入ってて、そのソースで、アンチョビ入ったソースであえたやつをマヨネーズつけたパンで挟むっていうタイプですね。それが私がサンドイッチ屋さん、これは受け入れると思ってやりたいきっかけになった本やつなんですけど、それを売る。それからあとはバインミーっていうベトナムのサンドイッチ、 それとあとすごいあのターキーがなかなかターキーサンドイッチこっちじゃないんですから、それこれ4つが、まあ、メインのものであのやり始めて、で、まあ、あともちろん BLT サンドでいろいろできるんですけど、そういった感じであのやっていきたいんだけど、コンセプトは外国人の店員がいて英語でオーダーできる、うちの生徒さんが英語を使う場所を提供したいっていうのがあるんです。で、英語を喋りたいっていう人はそこに来たら英語で物をオーダーしたりとかできるんだよっていうのは、英語を使いたい人、要するに日本で習ってもなかなか使う場所がないんですね。だからそれがまず一つ。それで私がオーストラリアにいるときにワーキングホリデーっていうシステムで行きました。で、ワーキングホリデーの事務所っていうのがあって、別に誰がいるわけでもないんですけど、ただオフィスがあって、こうノーティスボードと掲示板があって、でそこに行くとなんかあの一緒に住む人募集してるとか、いろんなあの売ってたりとかするんですね。でその後にあのオーストラリアで2年間働いてた東京マートっていう日本食を売っているあの、まあ、お店っていうか会社なんですけど、そこは日本人が一番買いに行きます。そしたら店の入り口の外側にドーンとこう掲示板があって、そこはお店の人に声をかければ誰でも掲示板貼れます。例えば水泳教えますでもいいですし、テレビ売りますとか、車もういなくなるから車10万で売りますとか、いろんなのが出るわけなんですよ。でそういうのがものすごい、それのためだけにみんなたくさん来てて、でそれですごくいろんなことを情報を得たりっていうのがあって、そういう情報をあのこうなんですか、画面だけで得れるんじゃなくて人と人を通してこう得れる場所っていうところにしたいなって。それが国際プラザにあるんですよ。でも5時15分で終わりなんです。働いてる人がその時間までに行けないんです。で、その国際プラザの機能を私はそこに持ちたいんですね。でそこに行ったらに札幌の情報もあるよって、観光の情報もあるよって、そしてそういう自分の生活にちょっとプラスになる楽しい情報もあるよってあれば、やっぱりみんな外国人の人ちょっと来てみようかなっていう気になったり、日本札幌に住み始めた人がまずちょっとリトリートに行ったり、いろいろなことを知れるよっていう場所にして、外国人をちょっと集めたい、で夜もパブにして集めたいっていうのがあるということを言いました。そしてさらにはあのこううちの生徒さんがアドバンスでこう英語ができるようになったら、そこに来た人が通訳が必要な人もいると思うんです。そしたらお気軽で安くうちの生徒さんのアドバンスの人が通訳、ボランティア的なぐらいで、でもアルバイトで一応ねしないとあれですけど、そういう手伝ってくれる人みたいなのをアレンジしてあげたらすごいいいだろうなと思ったんですね。さらに英語を頑張るとこうやって英語を使うような環境を提供できる。そして外国人の人がちょっと困った時にここに行けば日本語を手伝ってサポートしてくれる人がいるっていう、そういうようなあのところを提供するって、そういうようなところまでの展望を、まあ、友達に話したら、それやれよって言ったら、いやお金ないからできないしって言ったら、俺お金出すからやれよって言ったんですよ。でって本当にお金出すくらいのって言ったら、100万なら出すけどって、もうそれ以上どうかなとかって言ってて、そうなんだって言って、で今度ハワイにいる川原さんとなんだかんだやり取りしてて、川原さんに、いや友達こんなこと言ってさ、こうこうこうでさ、と同じ話を川原さんにしました。そしたら川原さんが、私も出すよって、そうなのって、マジとか言って、とかっていう話をして、でうちの会社のパート社員の人、私よりちょっと上なんですね。それでまああのそのすごく今仲良くしていて、彼女に、いや友達に言ったらこうでさって、川原さんに言ったらこうやって言われてさ、いやもうすごいびっくりして今どうしようかと思ってるさって言ったら、すみません、私も出しますって言うんですよ。それでと思って、お金が出してくれるっていう人が次々と集まって、どうしようどうしようって思ってるうちに、これやれってことかな、18年前はやめれってことだったけど、今やれってことかなと思って動き始めました。それがあのきっかけです。それで私はやるんだったらちゃんとやりたいから、いろいろな人にこう相談をしてきますね。で今度あの、2年前に カナダに、まあ一昨年カナダに行った時につくづく思ったのが、カナダに行ったら私メープルリーフのついたカナダのマークついたものいっぱいカナダ PR したくって買うんですけど、逆に日本を PR したくって日本のものも買いたくても、成田に行ったらサムライとかね、なんか京都柄の靴下なんていうのもなんか全然欲しくないのしかないんですよ。もうなんか浮世絵とかも着たくないし何にもないんですよね。でなんてやっと見つけたのが手裏剣の形したマグネットをくっつけると刺さったように見える、もう唯一それです。これは日本のもので若者でも欲しいかなと思って成田空港全部見て、あとは外国人でたまに欲しい人いるだろうけど日本人だったら絶対欲しくないものばっかりで、これは良くないなと思って、してカナダに行ったらもう靴下あるし、かっこいいこうジップアップのこうフードがついたねやつもあるし、もういろいろ買って、もういっぱい買いたいものたくさんあるけどそんなにお金がないのでちょっとだけ買って、でなんで日本でないんだろうって、こんなの日本でないんだよねってバリのいとこに言ったら、あなたが作ったらって言ったら、そうだってその時に思って、それでその思いもずっとあったんですね。だからまずは、まあ、日本までいきなり飛躍しなくても札幌から北海道からこう素晴らしいみんなで PR をしたいっていうのがずっとあって、それでまずはそのお店の中に札幌の写真を貼るのがいいなとか、こうデコレーションとして、それから絵はがきはね日本ではセットでしかほとんど買えないですよ。バラであんまり買えないんですよ。でもセットで札幌の写真買えたらいい、絵はがきがいたらいいな。でしかも例えばニューヨークに行ったらとかシドニーに行ったらロンドンに行ったら、もうどこにでもカレンダー売ってます。ロンドンのカレンダー、ニューヨークのカレンダー、シアトルのカレンダー、でも札幌のカレンダーは一度たりとってまだ見たことがない。北洋銀行がちょっと札幌の風景出した12月分のとかね、そういうのしかないです。普通のカレンダー写真が載ってるようなのはまだ見たことがなくて、北海道の探すと大概は BA とか富良野で、小樽とかいろんなところの写真がちょっとある時あるかなっていうぐらいで、もう絶対カレンダーは作りたい。そんな写真、いい写真撮ってる人なんていないだろうなと思ってたら、札幌で最も有名な日本を代表する写真家の人が、ソロプチミストって私のボランティア団体に入っているメンバーのご主人がそれで、ね、話したら、おいいよいいよ使って使ってって言ったんです。えっ、じゃあ打ち合わせでもワインを飲みながら打ち合わせしましょうとかって彼が言ってくれて、でこの前打ち合わせしてうちに来て一緒にご飯食べたんですけど、最終的にですね、じゃあってギャラリーにするのはどう、僕の絵をそこで飾ってくれて売ってくれたら 30% とかお金が入るよ、これで、でも別に飾ってくれてるだけでいい、だから要するにうちがまあおこがましくも売ってあげるスタンスなんですよ。学装から何から全部その写真家さんがやってくださるっていうことで、ただで全部店内の写真を飾ってくださることになりました。だから店の内装が決まったら、それをこういうレイアウトになりますって言ったら、それに合わせて写真選んで、で彼は本当に何ですかね、そんなに知られてないんですけど、例えば東京ドームホテル札幌の全室に彼の写真があります。ルネッサンスホテルのスイートにもあります。京王プラザホテルのスイートにもあります。ボーロ高ってちょっと有名な高いところでは全ての部屋に彼の写真があります。ほとんどの本当にほとんどのホテルのスイートには彼の写真、グランドホテルにもあります。そのくらいすごいんです。で有名な人、例えば市長とか知事とかは当然札幌、もう北海道を代表する有名な人はほとんど彼が写真を撮ってます。で韓国に行った時も国賓扱いぐらいで韓国のトップ60人のこう写真を芸術家の写真を撮ってくれて招かれて行ったりとか、すごいんですねっていう人がそうやってくれるって、 しかもカレンダーの写真、いいよいいよ、香織さんの損のないように決めましょうって、じゃあまあその時になってからでいいよそれはっていうことで、ってやっぱりやれってことかなと思って、でもう一つはあのマグカップは一番買いやすいかなと思って、マグカあのスターバックスのマグカップあるじゃないですか、名古屋に行ったら名古屋とか東京行ったら東京ってあるんですけど、札幌に来たら札幌ってないんです、北海道なんですよ。で札幌の作りましょうと思って、何気なく友達に話してたら忘れて、すごい親しきすぎて忘れてたんですけど、友達がイラストレータープロのイラストレーターだ、私描くよとかやって早速描いてくれて絵ができました、一昨日。それでそれをじゃあ何個発注するかっていう感じで行くようになってます。だからあの私はすごいそこまでやりたいっていう気持ちが18年前の方が圧倒的にやりたいっていう気持ちで動いてたんですけど、その時はできなかった。今はやってもいいかな、もういいかな、いいかなっていう感じで、でもちょっとやっぱりね、あの経営っていうのは大変なので、臆病になってるところにこんな風にあのどんどんどんどんあのいろんなことが次々起こってきて、あ、これはやっぱりやれってことなんだ、神様がそう言ってるに違いないって思ってやるに至りました。これがこの先どうなるのかはまた報告して、皆さんがきっと最終的には失敗したけど結局良かったよねっていうことになるかもしれないし、成功して良かったよねってことになるかもしれませんけど、結局は良かったよねってことになる自信があります。それであのそんな時に私はやっぱりこのやることの意図を持たないとブレたらいけないから、これ意図を明確にしようと思って、で以前、まあ、あのマヤ暦の私の誕生日に与えられた1963年7月25日生まれに与えられた聖書の箇所があるんです。たまたま聖書の箇所、それはあのあなたは、地の塩です、で、世界の、まあ、光ですっていう箇所なんですね。でそれは私はいつもどういうことかなっていろいろ考えてるんですけど、やっぱり私、まあ、いろんな解釈もちろんあると思うんですけど、私はあの具体的にこうすごく美味しい素材があっても塩がないと引き立たないですよね。塩、しかも塩ってこんな大量にいらなくてほんのちょっとですね、ほんのちょっと。それで光も、例えば万華鏡も真っ暗なところで見たら全然綺麗でも何でもないけど、光通してすごい美しいわけですよね。もう宝石にしてもそうです。光があって初めて美しく見える、それから光の加減でものすごく幻想的に見えたり、だから塩とか光っていうのはそれそのものがすごいわけではなくて、何かにこうちょびっと加わってそれを引き立たせてあげれるっていうもので、やっぱり私の生き方とかあと会社のコンセプトっていうのはそうでありたい、私たちが提供するものがでその人の人生を豊かにするっていうものにしたいっていう、その意図であのいろんなことをやっていきたいって思ったところに、友達からヘレン・ケラーの言葉がポンと飛び込んできました。その言葉はあの幸福とは自己満足ではないですよっていう話、幸福とは価値ある目標に忠実にあることによって初めて得られる、から自分がこれが価値あると思っていること、これがやっぱり人の豊かにしてあげるってことがすごく思っているので、それに忠実であることによってあの初めて幸福を得られるんだっていうヘレン・ケラーの言葉がありました。それで、ヘレン・ケラーってすごいなって初めなんか改めて思って、他 の, あのヘレン・ケラーの名言とかっていうのをちょっと調べてみてみたら、さらにと思ったのが、世界で最も哀れな人とは目は見えてもビジョンのない人だって書いてあるんですね。でよくあの教会では幻 のない民、みんな滅びるとか歌ってますよいつもね。でとにかくこうビジョンがやっぱり持たないと。でそれがどういうふうになっていくかっていうことなので、やっぱりこういうこうありたいっていうものを明確に持って、でそのために例えばうちまだ全然決めてませんけど、うちの会社の人はアルバイトは1000円の権限まで持ってますとかね、この人は今このクッキーをあげたら絶対人生が変わるようなことになると思ったらクッキーを自分の権限であげてもいいよ、1000円までならみたいな。それとかちょっとジュースをあげるとかでもいいし、なんかしてあげる、別に特別なお金のかからないサービスでもいいから、そういうようなことを決めてもいいかなって。一人一人がその人をとてもハッピーにさせてあげることができることを見つけていくことが会社としてできればいいなと思ってました。それで、私の名前はおじいちゃんの名前から来てます。香りっていう、香りは香が、本当は香が玉蔵っていう名前なんです、おじいちゃんは。だけど全部その名前はあまり好きじゃなくて、吉太郎っていう名前で全ての商売をやってるんですね。香が吉太郎で、吉っていう字がすごい好きで、それでうちの父親はそのおじいちゃんの名前から香りっていう、吉っていう字を取って香りって付け、それで香賀商店っていうのをずっとやってました。それでその後、お父さんのお兄さんですね、長男が香賀商店を継いでやってたんですけど、やっぱりお店も大変だし継ぎ手もいなかったので香賀商店を閉じました。で私はとてもそれはすごくすごく寂しいことで、いつか復活させたいと思ってたので、今回の会社は合同会社香賀商店にしました。それで12月25日に何でしたっけ、司法書士の人にお願いして、これはプレゼントだって決めて、登記は12月25日にしました。でクリスマスですね。で香賀商店って名乗れば、私が旧姓の香賀ですって名乗ってもラッツリフって名乗ってもどっちも違和感がないし、ビジネス上すごく便利っていうのもありまして、それで香賀商店にしました。で本当に神様がすることは一つ一つ素晴らしいっていう。で、先ほどの伝道者の書のところの特に3章の11節と12節ちょっともう一回読みます。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。しかし人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができない。私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを。で本当に神様は、あの時私もし始めてたら全然うまくいかないでただ辛く終わってたんじゃないかなと思うんですね。今のような人脈もないし協力者もないし知識もないまま、ただ今ならいいんじゃないかっていうことでやってくれたっていう気がします。でもここに書いてあるように見極めることはできないです、神様の御業は。だけど、神様は時にかなって美しいわけで、このことがどうなるのかをその次に喜びを楽しむほかないんですね。ドキドキして心配してるんじゃなくて喜び楽しんでやっていくのでいいんだなって思って今始めてます。で乞うご期待秋ぐらいにはまたさらなるご報告というか証しができればいいなっていうふうに思ってます。じゃあ以上で私の話を終わります。お祈りします。愛する天の神様、皆さんにします。私はあなたの計画は本当に分かりませんが、あなたがいろいろな形で導いてくれていると思っています。そして今がこの時、そしてこの時を楽しむ時というふうに思って、日々やっていきたいと思いますので、どうぞ、 あなたの心に従って祈っておくことができますように、私たちそれぞれを導いてください。そして信仰を強めてください。このお祈りをイエス様の御名を通して感謝してお下げします。アーメン。